んこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、そしてコメンテーターは柴山哲也。今日は2人で京都三条から生放送でお届けします。そしてユーストリームでも動画配信していますので、ご覧ください。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。さて、今日は2人ですが、なんか久々の2人な
という感じですね。今日はあの学生さんたちが就職で面接とかいろいろあって、
ね、春休みに入って帰ったり、春休み、そうですね、京都もちょっとまだ寒い、今朝は雪が降ってたんですよね。
なんかやっぱりちょっと天候がおかしいなという感じもしますね。
柴山先生、花粉症とか大丈夫ですか？
花粉症は大丈夫ですけどね、今のところね。
なんかね、花粉症の方はもう花粉がとか言って、で東京の方でもなんか黄色い粉が壁についてて、これは何だとかいうのが問題になってたみたいですけど、
東京の人はね、すごく今センシティブになってるみたいで、
いや
まあ人の流れがね、東から西へという感じになりつつあるようで、そのね、まあ外国人がすごく増えてますね。あの京都も大阪も、増えてるっていうか、
どんなところでそう感じますか？
例えば電車の中でもね、ずらっとアメリカ人風のね、英語喋ってる人が並んで座ったり、大きな荷物持って、割にまあ観光っぽくないかな、なんか結構大変だなっていうふーっていう顔してね、あるいはやっぱり電車で感じるのは大きい荷物を持った人たちが多いなっていう、そんな感じありますね。
バックパッカーではなくて、
だからやっぱり観光客ではないなっていう人たちがやっぱりかなり京都とか大阪にね、来てるなっていう雰囲気ありますね。
私も感じました、というのはあの私ローカル線は京阪ラインを使っている京阪沿線なんですけれども、あんまりそんなに多く その外国の方が乗られるっていう目立ったことはなかったんですけども、
決まった人が乗ってるようなね、
決まった人がっていう感じだったんですけど、この間は4人組ぐらいの多分カナダ人かな、 I love Canada って書いてある服を着てらっしゃったのでかなと思いながら、もう英語でわーっと喋られて、あ、いつもと違うなと思ったり、
なんか大声でね、携帯で喋ってる外国人がいたね、何語かなと思って聞いたら、ロシア語だなって。
わかるんですか？
いや、わかるって、大体ね、何語ぐらい。あ、これロシア語だ。また大きい声で喋るなって、あの、響き渡るみたいなね、あたりに。大声で喋ってます。
あの日本語ってあんまり声張らないじゃないですか。私こう、まあ、こういう言葉の勉強してる分、声を張らないといけないっていう、アナウンサーは張るっていうのを覚えてるんですけど、でもなかなか日本語に慣れてるとこうべちゃっとこう、もぞもぞっと喋ってしまうんですけど、英語、中国語、ロシア語もそうなんでしょうか、フランス語もそうでしょうね。もうパッと張ってこう、なんだろう、お腹から出てくる声みたいな。
わかりますね、外国語が喋ね、付近で喋ってるっていうのはね、わかりますよね、確かに。
いいな、羨ましいなと思うんですけれど、あの電車の中ではちょっと静かにしてもらいたいなと思ったりしますね。
ところで、あれですか、外国に、カナダ。
そうなんです。実は私、あの震災、あの東北関東大震災の津波のあった11日、あの日の、まあ、少しあと14日から実はカナダの方に行ってまして、でそこでもすごい CNN とかニュースでテレビ放送で、その私がカナダに着いた頃には原発が、あの事故が起きた後だったので、すっごく取り上げてまして、
飛行機に乗る時も結構外国人、
そうなんです、成田経由で行ったんです。エアカナダに乗ったので関空からも行けたんですけども、あの、まあ、成田経由で行って、そしたら私 あのいつもの感覚だと日本人もいて、で外国の方もいらっしゃる、まあ、半々ぐらいかなと思ってたら、成田はもう8人ぐらいで外国の方が日本から出ていく、
出ていく、なぜ出ていく、やっぱ原発
かな、なんか地震があっても危ないから帰ろうとか、あと避難命令が出たとか、
カナダでは推奨を離れるっていうのが出てるみたいですよね、
みたいで、であとは何なんだろう、何か分かんないんですけど、こうもうみんな帰ろうというか、こう、とりあえず東京から離れようという雰囲気があったので、私もそう見えてるのかなとか思いながら、
で日本人でありながら、
そうなんです、日本人の方が珍しいぐらいだったんです、
日本人で珍しいですって言われなかったですか？
言われなかったですね。
で カナダには何しに行った、
うん、あまあ、あの前からどっかこうカナダの方向に行きたいなと思ってたので、うん、まさか震災があると思ってなくて、うん、でキャンセルなるかなと思いながらならなかったので、うん、カナダを見てこようと思って行ったんですけども、うん、春休みかけて
で向こうでもやっぱりその震災、うん、
すごかったです。
ニュースがね
もうずっと震災のニュース で、うん、であのテレビももちろんそうだし、うん、新聞の写真もみんなマスクして、うん、花粉じゃないんですよあの、うん、みんなマスクしてその、うん、なんだろう、災害に備えてるというか、うん、とか東北の津波に飲まれた方の本当に泣き崩れてる写真であったりとか、でカナダの人カナダに住んでらっしゃる日本人の方も安否をすごい心配されてたり、うん、あの私はウィスラーの方に行ったんですけどもそこでスキーがしたいなと思って行ったんですが、うん、そこでチケットカウンターのお姉さんがあなたどこから来たの、うん、私日本なんですけどって言ったら大丈夫だったって、うん、本当になんかもう親身にこう聞いて
きカナダにも日本人結構
たくさんいらっしゃいますね、うん、であのカナダでも募金箱があって義援金送りますとか言って、うん、本当に多くの方が心配されてて、うん、で空港ってすごいあのテレビがたくさんあるんですけども、うん、そこのニュースもあの日本のことがたくさん流れてて、そしたら足を止めてはる方もいらっしゃって、うん、これは世界規模のニュースだなということを改めて痛感して、
2つありましたからね、まあ、震災そのものが、ね、大きかった、洪水の、ね、被害が大きかったっていうのと、うん、やっぱり原発事故っていうのはこれも大きいみたいね、うん、外国人にとってはね。
そうですね。でなんか日本の原子力発電所っていうのは結構、あの最も優れたところであるとかって聞いてたんです
けど、うん、まあ、技術大国日本の原発だからね、そういうふうに見られたんですよね、
う
ん、
でやっぱりこう他の他国よりも技術がある分、うん、自分たちの国はどうかっていう心配のコメントをしながらのニュース番組が多かったです。
で日本から原発を買おうと思ってた国はたくさんあったはずでね、これから原発やろうという、うんうん、まあ、原発先進国フランスの次ぐらいには原発技術持ってたわけでしょ、
うん、
日本はね。
そうなんですか、うん、全然そういうその知識もない私ですが、でもあ日本ってすごい技術持ってたんだなとか、うん、それでもあのチタニウムでできたあの炉の原子炉、うん、あれがしばらく耐えてたっていうところはすごい評価があったりとか、うんうん、で日本のそのすごい震災で大変だった事故が起きて大変だった中でも日本人がもうすごいなんだろう、うーん、あ、なんていうのかな、こう日本人らしいところを
規律を正して、あの順番を守ってね、あのボトルもらうのにでもね、ずっと並んでね1時間ぐらい待って、ね、食料を配分してもらったりとかね、そういう規律正しい日本人、じっと待ってる騒がずにっていう、そういうところが評価されてましたよね。治安も乱れないし、
そうですね、で持ってきてもらった義援金であったり物資であったり、うん、そういうのにありがとうとか感謝を言っていらっしゃる方とかすごいよく目にして、うん、なんかこっちが逆にこう励まされたというか、うん、あ、なんか被災者の方本当に大変だろうに、でもそこでありがとうの言葉が出るっていうのは素敵なことだなと思って、
うん、そういうね、うん、外国からの評価っていうのはあったですね、ずっとね、うん、最初の頃でだんだんやっぱり問題はその原発事故に移ってきて、
うん、
まあ元谷さんも見てたでしょうけど、あの記者会見ね、
はい、
あの東京電力と政府と枝野さんとね、うんうん、それから保安院っていう、はい、まあよくわかんない組織だけど、僕も保安院って何なんだろうなとずっと思ってたけど、よくわかんないって、あの、記者会見見ててもね、なんか素人っぽい答弁してるし、うん、あれでね、本当にこれは大丈夫かなと、つまり、安全って言ってきたね、その、まあ僕にしてみれば安全神話っていうのは、これは崩壊だなというぐらいね、やっぱり、ひどさを見せつけてるなと思ってますね。この事故の規模がどうなるか分かんないけど、うん、どうですか。
どうなんでしょう、私が聞きたいですが、うん、その安全に対する信頼が失われたっていうのはどういう点ですか。
安全に対する信頼が失われたっていうのは、要するに原子炉はまあ堅牢にできてると今でも言ってますけどね、うん、言ってるけども、やっぱり測定してみるといろいろ漏れてるじゃない、微量だって言ってるけどなんか漏れてるんです、やっぱりね、うん、でそれを一切漏れないでね、周りの建屋っていうんですか、あれが燃えてな、あの火災になったけど放射能は漏れてませんと、これは安全ですよね、さすがいい技術を持ってると、うん、そ その地震でもね、火事でもね、耐えてると。とか、やっぱりちょろちょろ漏れて、東京消防庁の人が、海水を注入したでしょ、ポンプで。
はい。
あの時でも相当な装備をしてね、1分、まあ、10分ぐらいしかいてはどんどん変わる。
うん、
それから今度も昨日だったかな、被爆した人いましたよね。で、装備がなんか、そのなんかお粗末なね、格好してやってるわけじゃん、危険なとこで。そういうののコントロールっていうか、服装ね、こういう注意事項っていうことどうなってんのかなっていう、まあ、いろんなとこでその、僕は不思議さを感じてますね。そんだけ技術大国だったら、まあ、安全管理っていうのは非常にシビアにやってんのかなと思ったら、相当、まああんまりシビアでもないなっていうね、のがどんどん分かってくるし、
一般国民がね、こういうことを見て、もう今映像でも見れるし、そしたら大丈夫かなっていう不安から、やっぱり東京関東の方行ってるよりはやっぱり関西や、ね、もしくは西へ行こうかなって思いますよね。ああいう
状況になるとね、でしかも火災の後の映像っていうのはね、出てるわけでしょ。なんかチェルノブイリの映像なんかも僕は見たりしてるけども、やっぱり痛み具合からいくと、よほどこっちの福島の方がね、激しい痛みをしてますよね、建物は。ただまあ原発事故の性格そのものはね、違うみたいですけど、チェルノブイリの方が、まあ、臨界点になっちゃって、どんどん暴走したんで、事故のレベルは全く違うみたいなんだけど、やっぱり見かけですよね。見かけはやっぱり相当、厳しいものがあるし、それから爆発は何回もするし、で、放射能がね、漏れて、まあ、東京の水質も汚染されたみたいな話になるとね、まあ、普通の一般人の感情としてはね、やっぱり逃げたくなるでしょうね、それはね。
私の友人もやっぱり東京にいらっしゃった方でも、やっぱりこう会社から逃げた方がいいよっていうことで一時避難で、四国の方に逃げられたりとか、あと自分の国に帰った方がいらっしゃったりとか、なんかこう一時避難っていう形で逃げた方もいらっしゃって、
余裕のある人が逃げちゃう。だから海老蔵夫婦もどっかへ脱出したっていうのはなんか、
あ、そうなんですか、
女性週刊誌でね、トップニュースで出てるみたいだし、
でもやっぱりこうお金があってそこで縛られてなかったら、こうちょっとまあ避難、一時的でも避難しようかなって考えて、
ほとぼりの冷めるまでね、
あるかもしれないです
ね。元谷さんはどうですか、今東京にいたとしてね、今仕事を差し迫ってないなって、 でもやっぱ東京にいるかっていうと、
私のようにフリーだと羽ばたいてどっかっていうこともあるでしょうね、
まあ、この際ちょっと実家に帰ろうとか、
そうですね、実家があれば実家かなな
っちゃいますよね、
普通に考えると、
でやっぱそれにしてはつけて、やっぱそういう情報をしっかりコントロールして、あやふやなことをね出さないで、まあ、食べてもいいけども食べない方がいいみたいなね、これ分かんないですよ、
分からない
ですね、食べてもいいけど食べない方がいいって言われたら、ね、どっちなんだって、やっぱどっちにしてくれと、どっちかに食べてもいいよ、あるいは食べるなと、こういうふうにしてくれないとね、で避難範囲だって30キロ以内でいいって言ってるのにね、やっぱり広げなきゃいけない、もうどっかちゃんと決めてくれよということになるじゃないですか、
そうですね、
これはしっかりやっぱりやってない、
またある一方で安全です、これも安全です、これも安全ですって言われると本当にどの情報を信じていいのか分かりにくいし、
そうなんですよね、
で
なんか僕も初めて聞いたけども、心ちゃんっていうね、藤波心ちゃんっていう13歳の、
はい、
タレントの中学生、
はい、
タレントがね、そんなブログを書いてね、そのタレントのくせに生意気だとか叱られたりしてるみたいなんだけど、書いてて読んでみたらね、すごく面白いんですよ。
例えば
だ微量プラス、微量プラスね、微量いっぱい微量でね、それを体に入れたらね、どんなことになるかね、微量でもどうなるんでしょうと書いてるんですよ。それとか想定外の事故も起こったって書いてるけどね、事故っていうのは その大それた原発なんかだったらね、想定外の事故が起こらないようにちゃんとやってもらわなきゃ困るじゃないかと思うけど、それって違いますかって書いて
ある
。で自分たちの将来がね、やっぱりなんとなく不安になるというのは仕方がないんじゃないかっていうのこと書いてて、子供のね、中学生が、やっぱそれ当たってますよね、
子供は素直に言えますもんね、
素直に言うから、みんながだからそんな気持ちを持っちゃってんだな今って、
口に出すか心に思うか、またそれはそれぞれですけどね、
そう
ちょっと考えてしまいますね、それではここで、ミュージックブレイクに行きたいと思います。 A Song of Life。 後半です。さて私はそのカナダに行って、うん、そうですね、カナダから日本のことをこう心配で安否を見てたんですけれども、うん、帰ってきて成田に帰ってきたんですけれども、うん、なんか違うなと思ったんですね。
雰囲気が、
うん、何が違うんだろうと思ったら停電をするって言ってたなと、うん、そうやって見ると本当に広告看板の裏の電気が消えてたりとか、 あとは
あ
の喫茶店に入ったんですけども、そこ あの飾りのライトが消えてたりとか、うん、本当にちょっと暗いんですよね。雰囲気暗い感じで。
その暗さはどうですか、なんかこの程度でもいいんじゃないのっていう人もいるみたいだけど、今までがねキラキラ、
そう、そんな感じでした。うん、うん、あ、これでもいけるよ。でも私が着いたのは夕方だったので、うん、やっぱりまあもうちょっと活気がある方がいいかなとは思ったんですけども、うん、でもそうやって今まで環境問題、環境問題って言われて、うん、電気節電とかいうね、うん、言われてた中で、こういうふうなことをしたら一番早いじゃんっていう感覚、うん、
じゃあ節電がいいっていうね、要するに停電しちゃうと困るところもいっぱい出るわけだから、うん、工場とかね、あると思います、うん、そうすると、まあ、できるだけ節電することでカバーするのが一番ベターですよね。まあ、このくらいの、まあね、ライトがあればいいやとか、エアコンも調整してね、
うん、
あの夏なんかのエアコンの効きすぎで風邪ひいちゃう人多いじゃないですか、
はい、
電車なんかで、
うん、
ああいうのも調整してねやっていけばしのげるんじゃないかなって、その、まあ、極端なね、停電なんかしないなんて思っちゃうけどね、うん、僕は素人だけど。
そうですね、うん、それで、AC、広告あるじゃないですか、テレビの。もう最近すごいあの CM が多いんですけども、一人一人のちょっとした積み重ねがみんなを救うって書いてあって、本当にその通りだと思うし。
まあ、なんであんな AC が増えてるか分かりますか
不思議です。なんでなんですか。
いや、まあ、要するに、まともに広告を出せない企業がたくさん出てきてて、そういうのは AC で吸収してるっていう話ありますよね。だから電力会社が結構出してんじゃないかな、僕はまあちょっと確認してないけどね。
でもそれにしてもあの AC の広告が多くて、
多すぎますね。
でリニューアルしてるような感じもしてたりとか
まああれには NHK も入っちゃってるみたいな。
そうなんですか。
ちょっとわからないですね、あの AC って何なんだろうっていうのはね、確かに。
そうですね。で東京はちょっと暗かったり、やっぱり元気が欲しいというか、うん、もちろんこういう状況の中で、
まあ、元気
すぐ元気にはなれないですけれども、うん、でもやっぱり希望を持って毎日一歩一歩行くしかないなと思うんですが、
関西はまあ比較的元気ですね、人の流れで混んできてるしね、うん、するとまあ首都圏がしばらくこのねガタガタすると、うん、やっぱり関西がしっかりしなきゃいけないし、東京に代わって一定の役割をね果たすようなことをしなきゃいけませんよね、きっとこれからね、うん、京都も含めて。
そうですね、うん、外資の企業が結構関西に移るとかいう話もあるみたいですね、で私実は今朝ちょっと仕事というわけではないんですけれども、うん、面白い会議があったので行ってきたんですね、それは日韓トンネル推進京都有識者懇談会アットウエスティン宮古っていう、ところであったんですけれども、これ実は日韓トンネルを作ろうじゃないかっていう発想なんですね、
うん、昔なんかちょっと聞いたことあるんだけど、トンネルを作るっていうのはね、
でそれで私はその話を聞いたときは、うん、なんだそれって思ったんですけども、
うん、
なんか日本の、その九州の方から対馬から釜山にかけて、
対馬から、
はい、トンネルを作ろうじゃないかっていうことだったんですけども、対馬から釜山ってどれぐらいの距離があるか分かります？私そんな考えたこともなかったし、
あんまり知らない、どのくらいですか。
で天気がいいと、天気がいい夜だと対馬からプサンの光が見えるそうなんですね。
らしいですね。
50キロです。 49.5 キロみたいで、
ということは車、まあ、道路ができたら、トンネルができても2時間もかかんないね。1時間ちょい、1時間で行くか、
そうでしょうね、
高速だったら。
そういうふうなことを考えてる人がいるんだと思って、でこの話を聞いてるの
ちょっとね、はい、聞いたことはあるんですね。
そうなんですか。
話があるっていうので、どうなってんのかなと思ってたけど、まあ、夢物語っていうか奇想天外でありえないって僕は思ってたけど、
ね、そんな私が聞いてもそう、っていう感じだったんですけど、これ実は30年ほど前からやってる話みたい で、ねうん、私が生まれる前じゃんって思って、でも確かに新幹線が九州までつながったとか、東北の方もつながったとか、でリニアが出たとか言うと、 リニアがもしつながると今名古屋までつなげる構想ができているみたい で、うん、でそれを大阪まで伸ばしたとすると1時間で東京大阪間行けるみたいなんですね。
なるほど。
リニアだと、うん、そういうことを言ってて、じゃあ日韓トンネルもまんざら夢物語ではないなとか思ったり、
うん、まあ、ドーバー海峡のあれよりは短い、
ね、はい、そうですね。で日本の一番その技術的に難しいと言われている青函トンネル、うん、あれを作った時点でもう対馬と釜山は行けるだろうって言われてたみたいなんですね、うん、で私は別に飛行機あるしいいんじゃないかなとかも思ったんですけど、
うん、
それは違うよっていう話になったみたいです。
やっぱり僕はそれは飛行機と、ね、トンネル道路ってのはやっぱり全然違うと思うんですね、うん、国境がつながるかね、やっぱり空で飛んでるっていうのは国境はつながってないわけですよ、
うん、やっぱり島国っていう形なんですかね、うんうん、
飛行機なんて誰も飛ばせないじゃないですか。
そうですね、操縦
士道があればね、まあ、場合によったら歩いても行けるわけだから、
あ
それは全然違いますよね。
なるほど、
うん、
そう言われるとああそうかと思うんですけど、うん、でこの話を聞いてて、あなんかこうなんだろう、日本なんかこう島国、日本
島国
だけど韓国とつながれば、その、ま
あ、大陸とつながったことになる。
でこの話 の、 あの講演をされた先生がキム・ヤンキ先生という韓国の先生だったんですけど、この方すごい方で、日本の外国人 国公立教授資格第1号を取られている方で、なんかそのなんだろう、
このねキム・ヤンキさんでしょ、うん、はい、この人確かね司馬遼太郎さんのお友達だった。
あ、そうなんですか。
結構ご年配でしょうもん。
はい、うん、77歳って言われてました。
柴さんがねよく言ってました、
うん、あ、そうなんですか、ね、じゃあ柴山先生ともお友達のお友達ですね、
まあね柴さんはまあ大先生だったからねお友達とは言えないけど、うん、有名な人ですね、その人、うん、で何て言ってました。
でやっぱりこう人っていうのは21世紀は、うん、その人権に人の権利が一人ずつ確立されるものであって、うん、その国民族がどうとかじゃなくて、うん、一人一人が大切にされなければいけないし、うん、住んでる場所がどうこう言うんじゃない。でその日本韓国北朝鮮中国いろいろあるけれども、アジアみんなその世界含めて、うん、その混じり合っていくことが大切だし、うん、その一人一人を見ていくこと大切だよっていうことを言われて、それもすごく分かりやすいように、うん、この有識者会議っていうので私すっごい緊張したんですけども、うん、私みたいな無知な人間言ってもいいのかなと思いながら、でもそれでも分かりやすく、うん、本当に歴史踏まえて、実は日本と韓国は、江戸の時にその何百人もの交換させた、
なんかありましたね、
大使を交換させたとか、うんうんうん、そういう歴史もあるんだから日本と韓国もっと仲良くしていっても普通だよっていうことも言われたり、うんなんか考えることが多かったですね、
う
ん、
まあ、結局道を作るっていうと産業が拡大するとかね、うん、経済がっていう話にまた行くんだけど、うん、そういう人の流れ、
はい、
人との交流、
うん、
そういうものを促進するっていう意味ではね、やっぱり道があるっていうのはすごい大きいですよね、
うん、やっぱローマに道は通じる、
うん、例えば今その極端なことを言うと東京の方がね、
うん、
まあこの事故でね、原発の事故みたいなことで、うん、どういうふうになってるか分かんないじゃないですか、これからね収束すればいいけど、うん、そうすると西日本の役割ってすごく大きくなるし、場合によったら日本が狭くなっちゃうかも分かんないこともありえますよね、
うん、
そうすると圧倒的に日本は国土狭いのにもっと狭くなる、うん、そしてやっぱりどっかでつながってないと出口がなくなっちゃうもんね、小さい島の中で、
うん、
でこれやっぱりそういう意味でこういうのが復活してきてるっていうのは面白いなと思うし、
うん、
で僕ねハワイの東大センターにいるときに、そこのバイスプレジデントの韓国の方で、なんかブレイブハート、映画の話しててね、
はい、
ブレイブハートっていう映画があって、うん、見ました？
すみません、見てないです。
そのね、アイルランドか、はい、アイルランドとイングリッシュってのはものすごくあれ仲悪かったでしょ、うん、要するにね、激しいその政治的、隠してた戦争をやってね、うん、差別しちゃって、
うん、
ものすごい歴史を持ってんですよ、
うん、
お互いに。それがね、なんか今ね、だんだんこうちょっと近寄ってきて、
うん、
まあそんなにコンフリクトなくて今一緒になってるじゃないですか。
本当にもうね、
アイルランド、うん、アイルランドと、
うん、
イングリッシュね、
うん、
でなんか韓国と日本の歴史ってね、
うん、
なんかちょっと似てるんだって言うんですよ、
うん、
そのバイスプレディントがね。で 島屋さんブレイブハート見たかって言って僕その時まだ見てなくて見てくださいって、うん、そしたらやっぱりねそうなんですよ和解するんだって、
うん、
で韓国と日本っていうのをね歴史的ないろいろな問題あったけどね自分は超えられると思うって言ってましたその先生がね、
うん
うん、でその話がちょっと頭の中にずっと残ってて、うん、で今ちょっとまたこういうの聞いてると、ねうん、キム・リャンキさんのね、
はい
うん、そういうことだなっていうか、
うん
うん、そういうふうに考えていかないと日本っていうのは持っていかないのかなというふうな気はちょっと持ちましたね、
うんうん、なんかその人と人とを超えて今回もいろいろありましたけれども、うん、あの北朝鮮がね、
う
ん、こう
金を送
るじゃないですか、
ね、
在日日本、
うんね、お金をね、うん、
そういうのを聞くとちょっとずつでもこう人と人とは
前進していくっていうか、ね
ね、前進して分かり合えていくのかなっていう希望を持っていきたいし、うん、そういうふうに進めていきたいし、うん、うーん若い人も含めて
私
も含め
て、ね、そんな気がしてきましたね
明るい気持ちになりたいですね、うんうん、次の収録は4月になりますが皆さん4月は花見の季節ですいい花見ができるといいんですが今日は雪が降ったのでまだ肌寒いんでしょうか
ちょっと寒いです、
ね、明日から暖かくなるといいんですが、ね、皆さん元気にお過ごしください花粉症に気をつけてくださいねそれでは失礼いたします
さようなら